Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。リスナーの皆さんから寄せられたメールをご紹介します。まずは、寝ている間に見た夢をレポートするあなたの夢にお邪魔しますからです。ラジオネームつばめさん、女性、26歳の方です。スケボー好きなボーイッシュな女の子がデートに着物を着ていっているところを友達に見られて、いつもと違う格好に驚いている友達に、とっさにこれは武装なのと言っている夢を見ました。なんか第三者目線の夢って感じですね。私は2人の様子を客観視していて、恥ずかしながらも着物を着ている女の子がとても可愛かったです。私は今仕事で海外赴任をしており、近頃ますます着物の魅力に惹かれています。こんな夢を見たのはきっと、次の帰国ではどんな着物を着ようかなと日夜妄想をしたり、ピンタレストで着物コーディネートを見漁っているために違いありません。美咲さんはどんな着物が好きですか？とのことです。つばめさん、メッセージありがとうございます。なんか夢の中に全然知らない人が出てくることってありますよね。うん。で、今回はボイシュな女の子が着物を着て、ねえ、これ武装なんだと言い訳をしているみたいなのを見て、こうなんかほくそ笑んでる感じの夢いいですね。うん、ね、今海外赴任をされているということで、着物の、ね、魅力にこう惹かれているとのことですね。いいですよね。またなんか海外にいる時にこうやっぱ着物っていいなっていう風になんかこう遠くから見て思ったりもするんでしょうね。ピンタレストとかでね、着物コーディネートたくさん載っていますよね。私はですね、大体着物は古着で買うことが多いです。それはまあ安いっていうのもあるんですけど、可愛い柄が多いんですよね、昔の着物って。私が好みのね、だから古着で見ることも多いですし、あとは着物の大和っていう老舗の着物屋さんがあるんですけれども、そこでは一度お仕事をさせて、何度かお仕事をさせていただいているのもあって、すごい入りやすいというか、知っているっていう感じで、我が物顔で割と入ったりします。うん、どんな着物が好きかな。まあ割と伝統的な着物が好きかもしれません。分かりやすいところで言うと絞り、去年の夏にね、私は着物の大和さんで絞りの浴衣を買いました。はい、絞りの浴衣っていうのは布を縛って、その行為をまあ絞りというんですけど、でそれを絞ったままその染めるんですよ。そうすることでなんだか不思議な模様ができる。あとはこうクシュッとした風合いが生地に出て、着心地もすごい良くて、浴衣にも着れるし夏着物としても着れるようないいものなんですけど、初めて買いましたよ。 絞りは高かったけどねでもやっぱいいものだなっていう感じがしました。大事にしたら一生着れるなみたいな、そういう思い出がありますね。だから結構クラシックな感じが好きですね。また今年もたくさん着物が着れるように、買ったからにはね、たくさんやっぱり着ないともったいないから、結構頑張らないと着れないものなので、つばめさんも一緒に頑張って今年は着物たくさん着ましょうね。つばめさん、メッセージありがとうございました。続いてのメールです。ラジオネームソイキャンドルさん、女性の方です。私は日常の延長のような夢をよく見ます。先日夕方にとても長い会議があったのですが、夢の中ではその会議がまだ続いていて、お腹が空いた私はお腹の音を抑えるのに必死という夢でした。参加メンバーは現実とは少し違っていて、なぜか高校の時の担任の先生がいました。先生の期待に応えなくてはという思いと、静かにしているとお腹の音が目立ってしまうという個人的な事情から、私は必死になって発言をしていました。夢の中の会議が最終的にどうなったかは覚えていないのですが、目覚めた時、現実の世界では会議が終わっていることにとても清々しい気持ちになりました。美咲さんは最長で何時間ぐらいの会議に出たことがありますか、とのことです。ソイキャンドルさん、メッセージありがとうございます最後の質問謎ですけどね、夢の話でしょ夢とこう現実がちょっと最後交差していましたがね、何時間ぐらいの会議に出たことがあるかな。私会議出たことないかもしれない。そう、打ち合わせはそうですね、最近リモートとかも多いですけどね、2時間とかかな。結構リモートでやると長引くことが多いですね。そんな現実世界がこうずっと長い終わらない会議みたいな夢というメッセージだったんですけど、最近うるせえやつらの劇場版、ラムちゃんが出てくるのビューティフルドリーマーという映画を見ました。なんかね、その映画がね、こう終わらない文化祭っていうか、終わらない文化祭前夜みたいな感じで、こうずっと文化祭の前日を繰り返しているという、結構不思議な映画で、押井守監督が監督されてるんですけど、そのなんかちょっと SF 味がありますよね、やっぱり夢の世界っていうのは。こう何か知り合いが出てくることによって、こう現実味も増すし、なんか夢なのか現実なのか。このメッセージをね、読んだ時も、美咲さんは最長で何時間ぐらいの会議に出たことがありますか、みたいな、今まで夢の話じゃなかったの、みたいな、そういうちょっと不思議なメッセージだなと思って、そんな映画のことを思い出しましたね。面白くて、うるせえやつらのこういつものこうドタバタ劇もありつつなんですけど、ずっと不穏というか、なんか不思議な空気が流れている映画なので、皆さんぜひ見てみてください。おすすめです、ね、こちらのソイキャンドルさんの夢もなんだか不思議な夢ですね。長い会議、終わらない会議、ビューティフルドリーマーご期待くださいっていう感じ。ソイキャンドルさん、メッセージありがとうございました。さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。このコーナーはいつもスタッフと一緒なのですが、今回は熊本からなので私一人でお送りします。今日のテーマは、あなたのサイズ大丈夫？サイズの日でございます。はい、こちらはですね、ワコールさんのお仕事ですね。ワコールの が制定したわけじゃないか、なんか3月12日はサイズの日というふうに、コピーをして、で、年に一度はこうサイズを測ったりとかしに行こうみたいな、そういうキャンペーンのイラストを描きました。で、まあインスタグラムで見ると、まあブラジャーをつけて部屋でリラックスしている女性と、こう服を着てなんかお出かけしようとしているこう同一人物っぽい女性がこう対になっているイラストですね。で、他にもなんか下着の悩みについてのイラストであったり、結構ねいろんなイラストを描いたんですよ。こう体を鍛えて下着のサイズが合わなくなった人とか、あとは最近その下着を測るのに無人で行けるっていうか、その 3D モニターみたいなもので自分の体を 3D でなんか読み取ってもらって、それでこう測ってもらうみたいな、ちょっとね未来的な測り方もできて、それめっちゃ興味あるなって思ったんですけど、そんな手順のイラストなんかも描きました。はい、もちろん店頭で店員さんに測っていただくこともできるみたいです。はい、で、まあ、3月12日に向けたキャンペーンなので、こう3月1日ね、なんか新しい下着を買うと新しい気持ちになれるじゃないですか。そうだから、そういった意味でもなんか素敵なタイミングでこのお仕事できてよかったななんて思うんですけれども、まあ仕事で下着を描くっていうことは割とあるんですけど、まあ普段の絵も家の中にいる絵とかが多いから、クライアントもこう想像しやすいんだろうなということで、よく下着の絵は描くんですが、ですね、どういうことに気をつけたかな。なんか今回はでもいわゆるこうなんかサイズ測ろうとか、何かこうなんだろう、まあキャンペーンのイラストではあるんですけど、何もけしかけないというかっていうのを意識しましたね。なんかこうなんでしょう、こう何かの例とかのイラスト、補足のイラストにはなるんですけど、それでもやっぱりこう強制的な感じがしちゃうとちょっと息苦しいと言いますか、なんか教則本みたいな感じになっちゃうので、なんかそういうニュアンスを出さないように書くことを気をつけましたね。で、あとは、まあ、結構いろいろな体型の女性を書くことを意識しました。うん、胸の大きい小さい関わらずにとか、あとは何でしょうね、表情も割とこう悩んでいたりとか、キョトンとしていたりとかっていう感じがに書きましたね。うん、まあインスタに上がっている絵で2人の女の子が並んでいて、ブラの肩紐がこうずり落ちちゃってる人と、ちょっとブラジャーがに隙間が空いてこう隙間が気になっているような女性を対に描いたんですけど、まあなんか同一人物のような感じで、ちょっとヘアアレンジが違うみたいな、まあ同一人物なんですけど、で、まあそうですね、これもこうなんでしょうね、こう解決するべき問題なんだけど、あんまり深刻に見えないようにしました。はい、なんか不快だなみたいな、モヤモヤするわぐらいの感じですよね。うん、で、まあなんか紐がこうずり落ちちゃってる人は髪の毛がね、実はこう片っぽ下がってるんですよ。両お団子、ツインお団子をしていて、そのツインお団子がもうずれているというか、そういう仕掛けなども入れ込みました。はい、なんかこう私もあんまりこう胸のサイズは測れていないというか、結構無頓着な方なんですよ。で、まあ 広告のお仕事をやって思うのは、何でしょうね、こうブラジャーのね、あのサイズのチェックをする人、ちゃんとしている人っていうのは一定数いるんですよね、うん、で多分そういうその胸のサイズであったりブラジャーのなんか質とかにこだわらない人に向けたいじゃないですか。普段こだわってないけど、なんかこうなんとなくこうたまには測ってみようかなみたいな感じの、私のようなこうちょっとなんかザクッとした感じというか、あのちょっと無頓着になりがちな人に向けたあのイラストにしたいなと思ったので、ちょっとあの表情が無頓着そうというかまあなんかあのそういったあの下着に無頓着な、まあ、私が描いたから無頓着になったのかなという気もしますけれども、なんかそういったこうあの自分のような無頓着な人間に向けて描いたイラストだなっていうふうにはあの今回のお仕事では思いました。で、あの広告のお仕事、まあ、何のお仕事でもそうなんですけど、やっぱり実感を持って書くっていうのですね、あのこうサイズの日バストのサイズを測ってみようっていう広告ではあるんですが、私はあんまりあのバストのサイズにはあの無頓着だから、なんかお受けしていいのかなとか、なんかそういう普段胸のサイズ全然測らない私がこの仕事をしていいんだろうかみたいなのも若干考えたんですけど、まあそこに無頓着だから描けるイラストであったりとか見てもらえるあのお客さんがいるのかなと思って、あのだからまあこれからもどんなお仕事、どんな書き物で、どんなに私に関係なさそうな案件であっても、なんか関係ないから書けるっていうこともあるし、あの自分に全く無関係な事柄ってよくよく考えると全然ないので、あのよく考えて、あ自分にはこのこう案件はここが自分と関係しているみたいな、細かくあのそうやって考えて、あのいろいろな仕事をやっていこうと思っております。
真夜中だから話せる体のこと、心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム。公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。